足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
7月ももう中旬になりまして、
ね。なりまして。
来週はオリンピックですよ。
ね、オリンピックっすよ、もう来週。なんか全然実感ないですけど、なんかいいのかな。
ほんまに始まるんやろか、みたいなね。
なんかね、それよりも毎日日にち大谷選手のホームランとか、盗塁とか、そっちばっかりで盛り上がってんねんけど。
そうですよね。
うん。いや。
でも始まっちゃうんですよね。
始まっちゃうの始まっちゃうって感じなんですけど。
なんか台風が、開会式の日には、台風が攻撃するかもしれんっていうね。なんか、あれもあるし。
素晴らしいね。
どうなるんでしょうか。まあね、はい。まあまあ。それに絡んだね、ニュースもちょろっとあるみたいなんで、早速じゃあニュースの方行きたいと思います。はい、今週のニュースは9件です。内閣サイバーセキュリティセンター NISC は、東京五輪パラリンピック期間中のサイバー攻撃に備える対策を明らかにしました。過去の大会期間中には攻撃の増加が認められており、350の関連企業などで情報共有体制を整えるなど取り組みを進めています。
はい、まあ大体こういう大きなイベント、特に世界的にね、情報が広がっていくような大きなイベントに関しては、どうしてもね、そこを狙ってくる連中っていうのは、ね、いっぱいいるんですよね。で、何かとこう騒ぎを起こしたいというような連中がいて、で、まあ、それの対策っていうことで、まあ、サイバーセキュリティ、まあ、要は、インターネット経由していろんな攻撃、不正アクセスだとか、なんだとか、かんだとかを防ごうということなんですけども、これね、また難しいところがあって、具体的にどんな取り組みやってるかっていうのもね、あまり言うと、じゃあそこじゃないとこを狙えばいいんだなっていう話にもなってしまうし、で、また、いろんな体制整えて、完璧ですとかって言ってしまうと、だったら俺たちの方が上っていうのを見せてやろうって言って、余計にこうね、派手な攻撃してくる奴らも出てきたり、まあなかなかね、こういうなの対策って本当難しいんですけど、まあね、なんとか何事もなく、こういうのは終わってほしいなと思います。
ドナルド・トランプ前アメリカ大統領は、Facebook、Twitter、YouTube とそれぞれの CEO を集団訴訟でフロリダ州南部地区連邦地裁に提訴したと発表しました。トランプ氏は記者会見で、ソーシャルメディア企業によるアメリカ国民に対する恥ずべき違法な検閲の即時停止を求めると語ったそうです。
もうね、何かとお騒がせなトランプ氏なんですけれども、まあでもね、これ非常に難しい問題で、もう今はね、ある意味そのもう大統領を辞めてるわけですから、まあ元大統領、前大統領という肩書きはくっつきますけれども、とはいえ、そこまでね、こう影響力がある人ではな、まあ影響力はあるのか、難しいところですけど、でもそういう肩書きはもう大統領みたいな権限を持ってるわけではないんですね。で、じゃあ、そういう人のアカウントを、止めとくとかね、使えないようにしておくっていうのはいいことなのかっていうね。まあ一方でその言論の自由だとか、表現の自由だとかっていうようなことを考え出したときに、どこで線引きするん のかっていうの、こういうものがね、なかなか難しいところですね。まあそこをね、ついてきたっていう形になるんですけど、まあこういうのね、やられると、まあいろんな意味でね、意見が分かれるし、その判断がね、難しい司法の場としては、これをどう判断するか、本当にこう難しいところに、追いやられてるなという気がします。
筑波大学の研究チームは 5G を使い飛行中のドローンへワイヤレス給電することに成功したと発表しました。高度80センチメートルでホバリングするドローンに 5G のビームを向けることで30秒間ほぼ途切れることなく送受信できたとしています。
はい、これね、ホバリングしたまま、要はドローンが飛んだままの状態で、空中に浮いている状態で、まあ、充電できるようになったということなんですね。まあ、ただ現段階では、そんな、十分飛べるほど充電できるっていうわけではないんですけれども、ただ今後、こういうものをどんどん改良していってですね、着陸することなくずっと飛び続ける、まあ、壊れない限りずっと飛び続けるようなドローンができてくる可能性があるし、で今いろんなところで開発が進んでる空飛ぶ自動車みたいなのも、ね、出てきてますよね。でそういうものに関してもいちいちこう着陸しないと充電できないみたいなのをやってると遠距離行けなくなってしまうと、そういうものとか、まあ、特に今ドローンね、いろんな災害救助とかでも活躍してますけれども、それをいちいちこう充電してから飛ばすってやってたら間に合わなくなる可能性もある、であれば飛んだまま充電できるようにしていくっていうことになるんで、まあね、本当このドローンが今後もっとね、幅広くいろんなところで、活躍する、そういう時代に入ってきたなと思います。
洋服の青山の青山商事はスナックやバーのママをテーマにした同社初の AI チャットボットよしこを専用サイトで公開しました。宮崎市の歓楽街西立通りのママ10人以上から集めた50時間分の会話データを学習しており、若い社会人が抱える仕事や恋愛、人間関係などの悩みに答えられるそうです。
まあね、なんというか、そのスナックのママのこれ、実際いろんな人の会話をね、50時間分のデータ学習してるっていう AI って、なんか そこがちょっと笑えるんですけど、まあこれ実際使ってみると、まあチャットボットで、しかも、こっちがフリーテキストではなくて、選択肢がこう出てきて、その中から選んでいくって感じなんですね。その人間関係でとか、その恋愛とか、仕事環境とか、そんな中からこう順番に選んでって、で、そこで最後に、この、スナックママヨシコが、テキストがドワッとこう出てくるみたいな感じなんで、まあ、どっちかというと、そのチャットボットでやり取りしてる感はあんまりないんですけども、ただまあ、この学習した実際の、ママさんたちの、会話をですね、学習して答えるっていうところで、まあちょっとね、説教臭くなってるような感じのところもあったりするんですけど、まあでもね、もう本当その、これだけ飲食店なかなか行けないね、状況になってくると、そこでこう、ある程度ね、いろんな意味で相談したりとか、そこで悩み解決してたりとか、ちょっとこう人と話すだけでもね、気持ちが楽になってたりとかしてた人たちが、本当にね、こう病んでるというか、そこの行き場がない状態になってきてるので、まあこういうね、使い方も今後いろいろ出てくる、またそういうことも考えないといけない状況になってきてるんだなぁと思います。
デザインスタジオの What Ever は、日米の15歳以上の男女を対象に、死後の SNS などのデータ利用や、亡くなった人のデジタルでの復活についてアンケートを実施しました。その結果、自分の死後、行動履歴や SNS などの投稿をもとに、AI や CG で自分自身を復活、または再現させられることに対して、約 63% が反対しているそうです。
これについては後半にしたいと思います。
イギリスのロンドン大学やアメリカのマサチューセッツ工科大学などの研究チームは、折り紙のように複雑に畳んだレターロッキングと呼ばれる約300年前の手紙を仮想現実技術と X 線スキャナーを組み合わせて仮想展開することに成功しました。歴史資料を破壊せずに解読する技術として文化人類学などへの貢献が期待されています。
はい、なかなかすごい技術が出てきたなと思いますね。その折りたたまれたままの状態で、X 線スキャナーとかかけてですね、その中にある文字を、展開して読むことができるようになると。なんかね、これ聞いたときに本当にジェームス・P・ホーガンっていう SF が、ハード SF の作家さんが書いたですね、星を継ぐものっていう SF があるんですけども、その中にも実はそういうのが出てきてて、その SF の中では月に、その、見つかったなんかね、もうめちゃめちゃ古い時代の月の中にあるんですけど、その手帳みたいなのがあってね、で、それが開けようとするともうボロボロになってしまうから、開けないで中身を読む。なんとかできないかっていうのが最初の頃に出てくるんですけども、まさにね、そういう技術がもう今、実現したっていうことで、まあ、今後ね、いろんな本当古文書とか、実際開けようとすると、あまりにもね、劣化が激しくて、開けることができないようなものが、中が見えていくってなると、いろんなことが今後わかるし、ひょっとしたら歴史的な大きな発見とか、できてくるんじゃないかなと、なんかどんどんね、面白いことができるなと思います。
パナソニックは苔の特性に合わせて作動するロボットの試作品を発表しました。湿気を感知して自ら移動したり、照明の明るさを変えたりする仕組みで、暮らしの中で生物との共生を体感できるそうです。
はい、まあ、なんで苔やねんっていう話もあるんですけど、まあ、それをね、ロボットにしてしまうっていう、その湿気があるところにこう移動していくとかね、なんか、乾燥しすぎたら照明をね、こう暗くして、あんまこう熱でこう蒸発しないようにするとか調整するっていう、なんか、もう本当その生物みたいなロボットがね、こう作られてるんですけれども、まあね、でもこういうそのロボットというか、なんていうのかな、その自然環境、自然にいる生物とかいろんなものを真似て、なんか役に立つとかいうよりも、うん、それだけでなんか、いろんな、環境の中にこう関与しているロボットみたいなのが出てくると、本当その生物のような感覚になってくるし、これからね、いろんなその IT の技術とかいろんなものが進化する中で、新たなまあ生物というか機械というか、その中間みたいな、なんかそういうものがどんどんこうね、技術開発されてできてくる、まさに新しいこう自然観というか、まあ、そういうものができてくるのかなと、そんな兆しが見えるニュースかなと思いました。
テレコムは2017年11月から12月にかけて発売した無線 LAN ルーター3種類について OS コマンドインジェクションという攻撃を受ける脆弱性があると発表しました。また2014年3月に発売したルーター11機種の認証機能に不備があることも発表し、製品の利用を停止するよう呼びかけています。
まあ、ルーターね、なんで、なかなかね、この辺の、その、無線 LAN、特に無線 LAN のいろんな技術っていうのは、なかなか、こうね、進化がやっぱすごく早いものもあるし、で、また以前は、その、できなかったことがだんだん新しいルーターになるとできて、そのいろんなプロテクション、要は傍受されないとか、そのいろんなコマンドをね、受け付けないようにするとか、いろんなことができるようになってきてるんですね。セキュリティレベルが上がってる。で、なので、やはりこういうルーターなんかもですね、なかなかその中身アップデートかけるにしても、ハードウェアが追いついてなかったりするとできなかったりするし、もう古いものって、もうメーカーがサポートをね、打ち切っていったりしてるので、まあ、なかなかこう難しいんですけど、パソコンだけじゃなくてね、やっぱルーターなんかも非常に古いものを使ってると、もう新しいものにしていく、まあ、今回も2017年とかだと、まあ4、5年前あたりのものっていうのはそれより前になってくると、なかなかね難しいところがあるので、この機に、そういうものを使っている方はぜひ新しいものに買い替えていく、こういうところからですね、セキュリティの意識高めるっていうのも重要かなと思います。
Google はスマホ用の Google マップに AR を活用した JR 東日本の駅構内や商業施設を道案内する機能を追加しました。切符売り場など行き先を決めてスマホのカメラで周囲を映すと、実際の映像に方向を示す矢印や距離などが表示されるようになります。
はい、これまあね、以前 Google グラスでやろうとしてたような話ではあるんですけども、それをもうスマホでできるようにしていこうと。うん、AR の技術で、まあ、実際映してる、カメラで映してる映像のところに、いろんな矢印とかね、どこそこまであと何メーターとか、そういうのが出てくるようになって、一回上のフロアに行ってくださいとかね、そんなのが出るようになるというので、まあこういうものがあればね、まあ、特に今回これストリートビューとかそういう映像とかもと照らし合わせたりとかするというようなことができるようになっているらしくて、GPS が届かないその地下街とかね、そんなところでも使えるようになるということで、非常にまあいろんなことができるようになるんですけど、まあただね、あんまりこういうのに頼りすぎて、スマホばっかりずっと見て、人にぶつからないようにね、しないといけない。歩きスマホ気をつけないと、ますます気をつけないといけないかなと。そんな状況になってきてるんですけど、まあ、ほんと、いろんなことが便利になって、どんどん世の中変わっていくなと思います。
以上、今週のニュース9件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね。
はいはい。
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はいはい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときにスーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
でただね、普段こうなんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ。で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、まあ、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスというメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。洋服の青山、なんか、攻めてますね。
攻めてるよね、ある意味。
スナックやバーのママをテーマにしたチャットボット、よしこ。
うん。
いや、このページの動画を見てみたんですけども、見た瞬間、お茶吹き出しましたね。
すごいよね、ここまでやるかっていう。
とやり攻めすぎないような気もするんですが。
まあまあね、こういうで笑ってくださいなみたいな感じもありの。
でまあ、これもう面白く話題性がね、やっぱりこう、うん、なんていうか、狙ってるんやろなっていうふうな意味はあるんですけど、いや、でもなんかこう、そういうね、なんやろこう悩みを相談できるみたいなね。まあ、そこも面白いしね。いや、ただでも、僕もうちょっとね、色気あるママをね、想像してたんですけど、ほぼおばあちゃんですね、これ。
いや、まあまあ、こういうよしこさん好きな人もおるから分からんけど。
こう、多分年齢的に見たら、よしこさんというより、稲さんとか、ね。
下手したらトラさんみたいな。
トラさんとか、そういう感じのね。はい。おきくさんとかね。まあちょっとそういう感じがまあするんですが、でもやっぱりこういうその、まあ、なんていうかね、さっきも足立さん言ってはりましたけど、こう、やっぱり悩みをね、昔なんかロボットが出た時にその人間には話しにくいけれども、やっぱりロボットには話しやすいとか、まあ、生身、正味のことね。どうしてもカウンセリングの先生とか言うたらね、ちょっと私こんなんで悩んでますねんっていうのは、ちょっと気恥ずかしいところがね、解消されるっていう話もあったじゃないですか。 ただこれもね、その、まあ、どんな悩みを相談したかとか、もうデータ取られたら怖いなと思いながら。ちょっとうがってますね、見方が。
うがって。まあ、そんなね、そんな大層なもんじゃないですよ。
そんな大層なもんじゃない。
使ったけど。
あ、青山に怒られますね。
そうか。まあでも結構まあギャグとしてはええんちゃうかなっていう、うん、でもこの実際に50時間の会話を学習したっていう AI がどんな感じになってるのかなって、
そうです
ね、そっちの方が気になるんやけどね。
まあ、早速収録終わったらちょっと何や相談してみようかなと思うんですけど、ちょっと今月月末お金足りませんねみたいな。
いや働きなはれって言われるね。
そうそうそう。なんかこうね、はい、励まされたいな、みたいな。いや、それもそれと、あともっとちょっともう一個すいません、ちょっと言わせてください。
いい、
うん、Google マップのね。
はいはいはい。
はいはいはい。AI、なんていうんですか、バ
ー AR、う
ん。AR でね、その、うん、まあ、JR 東日本の構内とかね、道案内っていう、こう、スマホをかざしてやったら、まあ、いや、あれね、僕もね、最近やっぱりね、こう、Google マップで、まあ、位置ね、ナビゲートしてもらうときに、うん、やっぱりね、方向感覚がたまに分からなくなるんですよね。ああいうのは、これすごい便利やなと思って。
そう。ね、地図見ながら、こうね、照らし合わせなあかんからね、今までのやつやったら。
そうです、そうです。うん、あれ、どっちかなってちょっと不安になることありますけど、これやったらもう一目瞭然ですもんね。
う
ん、
そうそうそう。ちゃんと矢印でこっちってこうね、示してくれてるから、すごいよね。
ただそれやりながら歩いたら、歩きスマホどころじゃないでしょうね。
じゃない。
怪しい人が、前からね、女の人とか歩いてきたら、何この人っていうふうにちょっとね。
いや、でももう、あれですよ、みんながそれ使ってたら怪しい人ではなくなるかもしれない。みんなスマホを見て歩いてるかもしれない。
そういう意味でも Google グラスみたいなのが、やっぱりちょっとね、合ってるっていうかね。まあ、なかなかね、そうそうそう、いろいろ難しい問題があるからね。あれなんでしょうけど。いやー、なんか、時代は進んでるな。もう一個だけいいですか？
はい。
エレコムのルーターの件ですよ。
はいはいはい。
ねえ、これも、まあ、仕方がないんでしょうけど、まあ、
うん、
脆弱性があるか交換しますとか対応しますじゃなくて、もう諦めてるんですね。
もうそりゃ言うても古いもん。
古いし、安いからね、エレコム、
ね。そうそう、そんなねえ、そんなさ、何十万とかするわけじゃないからさ。そ
う
そ
う
そ
う、車みたいなリコールとか言うてね、そのお金取ってないから仕方がないなと思うんですけど、まあ、買い替えるいいチャンスにはなるかもしれないと思うんですけど、
うん、
いや、まあでもこれってその別にそのエレコムの文句言いたいわけじゃなくて、やっぱりね、うん、やっぱりその、これはちょっと最新にしとかんと、ちょっと本当に、Wi-Fi ダダ漏れしてたらね、うん、データとか、本当にもう、
うん、そうなんですよ。
LINE とかのやり取りとか、まあ、例えば下手したら銀行口座のね、
うん、
暗証番号とか抜かれちゃいますから、
うん、
これはやっぱりちゃんともう、これ聞いてていう人で、エレコム使ってる人はね、ぜひ、まあ、
そうそう。
ね、そんな高いもんじゃないですし、うん、もう、変えといた方が安全かなっていう、そのためにちょっと言うとこうと思って。
はいはいはい。本当ね、この辺、今日の、最初のニュースでもあったように、オリンピックとかね、そんなんあるときって、やっぱいろんなとこからね、もうバカすか攻撃来てるんで、
はい、
で、それ目に見えないからね、
ね、
実はボコボコにね、攻撃されてても全く分からへんから、
はい、
うん、だから本当ね、そうなる前にこういうルーターもね、ちょっとね、新しいやつに変えるっていうのは意識してもらった方がいいかなっていうのは ね、すごく思います、
うん、本当にね、まあ、エレコムさんもね、なかなかこう英断やったと思いますね、本当に、
うん、
こそっと黙っときゃね、こんなに叩かれることも結構叩かれてるんで、叩かれながらも、いや、そらしゃあないやろなと思いながらね、
うん、
まあ、このまま置いといて、お待たせしました、後半のニュース、ごめんなさい、
は
い、いろいろ聞こえてしまって、ちょっと後半のニュースをちょっともう一回読みますね。
はい、
はい、デザインスタジオの What Ever、What Ever、ね、うん、は、日米の15歳以上の男女を対象にして、死んだ後の SNS データの利用とか、うん、亡くなった人をデジタルで復活するっていうことについてのアンケートを実施したと、
うん、
でその結果、自分の死んだ後行動履歴や SNS への投稿をもとにAI や CG で自分自身を復活または再現させられることに、63% の人が反対していると。
う はい。
まあ、そらそうですわね。
そらそうですか。
いやー、僕も嫌ですよ。
え、嫌なん、自分が亡くなった後に使われるって。
なんか変なことばっかり言ってそうじゃないですか。
いや、これね、はい、あの、実際のアンケートを見てて面白いなと思ったんですけど、
ええ、
その、なんていうのかな、自分のデータ使われるっていうと、その 63% の人が嫌やって言うんですけど、
はい、
自分以外の誰かのデータを復活させるんやったらどうですかって言うと、76% の人が、それはええんちゃうかなって答えるらしいんですよ。
ああ、なるほどね。例えば、うん、ねえ、その、亡くなった親とか。
うん、そう、おじいちゃんとかね。
おばあちゃんとかね。
うん。
おじいちゃん、おばあちゃん、SNS 捨てなかったですけどね。
まあまあね、ちょっと時代がどうなるかわからんけど。
これからの時代はでもそうなりますよね。
うん、出てくるからね。うん。そこがね、面白いなと思うよね。こういうのって見てると。
確かに、自分は嫌やけど、人のは見てみたいみたいな。
ちょっとその、
ありますね。ね、
生き返った感じでこう会話できるのかとか、ちょっと見てみたい感じはあるじゃないですか。そうですね。だからこういうなんね、その確かに技術的にはいろんなことがどんどんできてきて、
はい、
あの、まあ、さっきのあの、バーのママよしこやないけど。
そうですね。
本当にそのね、あの、その人が使ってきた SNS でこう、ね、つぶやいたりとか、Facebook に書き込んだりとか、そういうのをいっぱい集めていけば、はい、あの、その人が言いそうなこととか、
はい、
あ、その人がその反応しそうな出来事とか、そういうのってある程度こう分かってくるわけですよね。うん。
そうですね。
うん。それを人工知能がこう学習して、で、それらしいこう受け答えみたいなのをやり始めるっていう、それができるようになってくるっていうね。で、そうなってきて、どんどんそんなのが、こう技術が進んでいくと、そのじゃあ自分って何なんっていうのとかね、
そもそも、
はい、うん、っていうか私なんかはね、めちゃめちゃここら辺興味があって、
ほう、
あの、なんていうのかな、自分自身のことって客観的に見ることってできないじゃないですか、
は
い、
あ、確かに、
うん、自分をね、こう外側から見るっていうことって全然期待できへんから、
いや、もう、うん、それが見たいんですか。僕もめっちゃ嫌なんですけど、その怖い怖いというか、もう、もう、
いや、
恥ずかしいというか、
だから、うん、うん、で、そのそういう気持ちも確かにあるんですけど、ただ、はい、自分を客観視した時に自分がどう変化するかなっていうところが知りたいんです。
さすが、もうさすが足立さんですね。僕の番組を録音したやつ聞きたくないですもん。
いや、そこ、はい、そこはでも、それっていうか、自分をこう客観視して見えたときに、それをね、どう思うかっていうよりも、それ見たときに自分がどう変化するかっていうね。
なるほど。
なんかそこら辺がね、なんかすごい、その絶対できない経験じゃないですか、そういうなんて。
そうですね。
うん、絶対できない経験をしたとき、人間ってどう変わるんかなっていうのがね。うん、めちゃめちゃなんか興味があるんですよ、そこの、その辺に。
なるほどね。まあ、でもどうなんでしょうね、その、まあ、本当にそれがこう、まあ、確かにね、その、まあ、亡くなったね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかと、まあ、うん、もし、まあ、AI としてでもね、なんかこう、
うん、
まあ、興味はすごいありますけど、自分は、なんかあれかな、やっぱり無理です、すいません。
無理、無理だ。
客観的に見たくないですね。
怖いわってなんか、
まあ、これはもう人によってね、足立さんみたいな変わった人もね、僕じゃないからそう、まあ、もしかしたら足立さん派の方が 60% いらっしゃるかもしれないしね、
うん、
僕の方が変わってるかもしれないんで、はい、
まあでも本当こういうようになってくると、ね、だんだんだんだんその技術だけの問題じゃなくなってきて、本当もう倫理観とかね、
そうですね、
その、うん、宗教なんかも関わってくるし、で、そのね、生きてるとか死んでるとかっていうのはどう考えるのみたいな問題も出てくるし、
確かにね、
まあね、うん、そこら辺のこう区別とか、じゃあ 自分の言うたら分身みたいなのが出来上がった時に、そこでそいつがこうなんかしおるやつは自分がやってるっていうことになんのとかね、ようわからんような状況に置かれるわけですよ。なんかね、その辺がすごい面白いなっていう、その、
はいはい、
昔々にあの、何やっけ、パーマンとかで、はい、あのコピーロボットっていうの
があったんです
よ。鼻のとこポチって押すと自分の分身ができる。
はい。
そうそうそう。で、あれで何やったっけな、誰かが、じゃあお前宿題やっとけと、お前こそやっとけって言われる。
喧嘩なるしね。
そうそう。
どっちにしろコピーやからね。
そうそう、同じこと考えてるから。俺遊びに行くんやって、俺が遊びに行くんやって、
ね。お前がやっとけみたいなね。
そうそう。
喧嘩なるわ。いや
まあ、なんかね、
うん、
おもろいなと思って、そういうなんて、どういう感じになるのかなって、なんかその、双子っていうのともまた違うし。
そうですよね。
自分自身がそこにいるってどんな風にこう自分自身がこう感じるようになるのかとかね、
まあ、そう言われる、
うん
うん、僕もそういう意味では自分のね分客観的に見たいと思う、うん、それ人に見られるのが嫌っていうだけで
人に見られるの
いやまあまあじゃあ 今直せやって話だと思うんですけど
そうそうそう
もうこれもう
で自分のコピーに言われるんちゃうんですか、お前そこがあかんねんでって言って言われるそういうとこがあかんねんって言って言われるって
まあまあでも今そのまあこの、まあ、ちょっとだいぶ前かもしれないですけどもね、ビートルズの音楽を AI に覚えさせて、
はいはいはい、
ビートルズっぽい音楽ができたとかね、
うん、
そういうのは多いじゃないですか。それこそ今ふと思ったんですけど、はい、キリストさんとかね聖書でいっぱい言葉が書いてるじゃないですか、
うん、はいはい
キリストさんの言いそうな言葉みたいな、ヨシコさんの代わりにね、何やろ、こう、
キリストさん
そう、ジーザスクライストみたいなボットができたら怖いかもしれないですね、うん、本当にそれを信者の方にしたらもう、御言葉みたいなもんですからね。
うん、とかね、あの仏教とかでもいろんなお経とか全部学習させて、でそれで喋るようなね、ブッダロボット出てきたりしたら、
ブッダロボット、ブッダボット。
ブタボト。
なんかこう、語呂がいいですね。
そういうなんかこう作られてきたら、それってどう考えるのとかね。
はいはいはい、
まあ多分、新しい宗派ができてくると思うんですよ、そんなので。どんどんね。うん、なんかもう、一部そういうね、なんかデジタルとかそういうものに対してこう、なんていうのかな、そこをね、もう神みたいに考えてる人たちなんかも出始めてるんで、いやまあね、いろんなことが起きてくるから、その中で、こう、じゃあ、人って何なんとかね、その生きてるってどういうことなんとかね、うん、多分いろんな、もう、これまでは単にこう、思考実験的に頭の中で考えてただけみたいなものが、こういう AI とか、こんな技術が進化してきて、脳科学とかいろんなものがこう進化して、サイボーグだの、人工知能だの、いろんなもの出てきたら、その頭の中で単純に考えたことが、その実験としてこう行えるようなことになる可能性が出てきてるんですよね、いろんなことが。
はいはいはいはい、
そうすると、もう今まで、こうだからこうじゃないかっていう、その思考実験的に頭の中で考えたり、いろんな人がこう議論してたやつが実際その場で出来上がってきたりするっていう風になってくると、
うん、
もう全然ね、これまでのその、なんていうかな、文明とかその価値観みたいなのが、もう本当根底からひっくり返るような可能性もあるし、
はい、
もうね、どういう未来になるかって、多分もう全然こう想像つかない、今の自分たちでは全くこうね、経験した、本当に経験したことないところに入っていく可能性があって、まあ、こういうね、研究というか、こんな、まあ、今だとこんなアンケート結果になってくるけど、これが10年後とかね、20年後に同じようなアンケートを取ったら、全く違う答えになるかもしれないし、もっとその、本当に想像つかないような世界が来るかもしれないんで、まあね、そういう意味では、私なんかはすごくね、ワクワクして、楽しいなというふうに思ってます。
はい、安田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日はちょっとボリュームが ね、ニュースがいつもより多かっただけにボリュームもね、うん、はい、時間もだいぶ押しちゃいましたけど、
はい、
はい、声枯れてませんか。
まあちょっとね、あの喉を使いすぎましたんでそろそろこの辺であのサイボーグの方に変わろうかな
あ、もう今はもうあのAI ボットですか、あの
人は。AI ボット。ボットじゃ喋られへんからな。チャットしか言わへんから。
まあ、それこそ何か告知があるそうで。
あ、はい。ですね、最近、先月からかな、連載が始まったファインダーズっていう、ウェブメディアが、うん、
はい、
あるんですけど、それの、
連載してはるやつですね。
うん、連載の3回目が、火曜日から、新しい3回目のやつが掲載されてますんで、ぜひまた、ね、
NFT についての、まあ、連載ですよね、
うん、そうです。あの NFT が起こすデジタルアートの流通革命というシリーズでと書いてますんで、今回はね、あのマーケットプレイスの話、 NFT のアートを売買するマーケットプレイスの話なんかをと書いたんで、またその辺をね、皆さんちょっと読んでいただいて、まあ、NFT ね、本当ね、どんどん面白いことがいっぱい起きてるんで、
ね、
これね、
ハマってありますよね。
ハマってるというかね、もうこれ本当ね、今いろいろやっとかんとね、どうすんのっていうぐらいね、いろいろ面白いこと起きてますよ、もうほんまに。
うん、あ、まあ、そのまた URL どっか貼っといてくださいね。
あ、はいはい。どっか貼っといてくださいって、なんか、もうなんか、投げやり的な言い方。
いや、あんまりちょっと、この番組とかで、ね、告知するのも遠慮されるかなと思って、いや、遠慮なく貼ってくださいよと。
あ、はい、ありがとうございます。はい、まずお気遣いいただいて。
まあ、本当にね、その NFT、まあ、足立さんの本も一緒にね、
あ、はい、ね、ありがとうございます。
参照してもらえればなというふうに思います。その他ね、何かございますでしょうか。
その他はもうね、来週、いよいよ開幕式ですねって言うのかな来週。わかんないけど。
なんか本当に実感が湧かないというかね。
実感ないっすよ。
まあ、東京の人はもしかしたら湧いてはるのかもしれないですよ。
かもね。
大阪はまあなんか、まあ外出てないかわからないですね。
うん、し、はい、でも東京の方の人たちも無観客になっちゃったから、なんか何やねんこれっていうのがみんな思ってるみたいっすよ、ね、その抽選チケットの抽選とか言っても当たったって思った瞬間に無観客って言われて、はになってる人たちがいっぱいいるらしいから。
そうですね、もう本当にもう かわいそうというかね、せっかく当たったのにっていう楽しみにしてた方もね、
うん、私ホテルがもう最悪みたいね。
キャンセルがガガガ出てるみたいなね。
うん、それはそうですよ。何しに行くんや分かれへんもん、そんな。
いや。飲食店も本当にまたね、まあ東京は延長じゃないですか。
うん。ね、飲食店かわいそすぎるよね。
まあ。いや、特にもうかわいそうなところとなんか、ね、うん、全然その保証もらって、ね、いいところと二極端じゃないですか。
そうそうそう。すごいね。そこら辺の差もでかいし、なんかもうちょっとうまいこといかへんのかなっていうのはね、すごい気になりますけど。
まあ本当にまあ緊急事態というかね、まあこんな時期なんかまあ今まで、もう言うても一年ね、以上、一年半近く、ね。
一年半はもう、ね、うん、なりますよ、一年半には。うん、
いや、本当ね、月日の経つのは早いもんですよ。言うてる間に今度また大阪のね、万博もまた来ますからね。
う
ん、
そう
それまでには何とかね、はい、やってもらいたいなと。まあ、何の影響力もないですけど、祈っておきましょうか。
まあね、そんな感じで、はい、体に気をつけて何やの、この終わり方。
そんなこんなで足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も、最後まで聞いていましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。